ます、ちょっとお祈りしましょう。私たちの父なる神様、お祈る皆をめでたいます。すぐり週間の歩みを守りくださり、そして週の初めの朝、愛する兄弟姉妹たちと共に集い、神様あなたを礼拝できますからありがとうございます。12月ももうすぐ終わろうとしており、私たちはクリスマスを迎えようとしております。神様、この1年間の歩みを振り返りながら、感謝やまた反省をしつつ、新しい年に備えていくことができるように、我らを導いてください。今からあなたの御言葉を伝えます。語るものを強めてくださって、また聞く一人一人の心を開いてくださって、主よ、お導きください。今日集おうとしている兄弟姉妹の上に、集えなかった愛する兄弟姉妹の上に、神様の守りと助けがこの一週間もありますようにと願います。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。はじめに個人的な話になるんですが、私の母がですね、まだ生きてた時の話なんですが、私の母は96かな、96まで、生きた方なんです。長生きしたんですが、90歳の頃ですね、まだ頭もしっかりしていた時なんですが、母にですね、あることを尋ねました。母ちゃん、なんやねん、あのな、これ関西弁ですね僕が生まれた時はどうやったんやって言うと、知らん、忘れたと帰ってきました。可愛かったよって言ってほしかったんですけれども、まあそんな返事でですね、ちょっとこう寂しくなったんですけれども、皆さんは、自分の生まれた時のこと、両親から、聞いたことがあるでしょうか。こんな、ね、大きく生まれたよとか、可愛かったよとか、嬉しかったよとかですね、まあ、そんな声を親から、聞いたことがあるでしょうか。親が元気な時に聞いとかないといけないですね親が本当にまだ元気な時に、自分の誕生について、聞いていた方がいいのかなというふうに、思うのでありますけれども、私たちは、母あるいは父があって存在をしています。イエス様はどうだったんでしょうか。先週はイエス様を産みましたマリアのことについて、学びました。で、今日はですね、ヨセフのことについて一緒に考えてみたいなと思います。ご存知のようにイエス様の誕生は私たちと大きく違っていました。今日のことも、今日の箇所もそのことを、教えているところです。クリスマスというとね、本当にこうマリアがこう光を、あの皆さんの脚光を受けるわけですけれども、ヨセフっていうのはなんかあんまり目立たない存在ですよね。で、まあ、ヨセフの生涯も見ていくと、そんなに多く彼のことについて抱えているところは多くありませんね。本当に、また彼が語った言葉っていうのも、残っておりません。だからヨセフっていうと、なんか私たちはこう脇役のような存在で、あまりですね、 こう目立たないっていうか、心に留めることが少ない人じゃないのかなと思うんですけども、でもヨセフという人はですね、イエス様の誕生において本当に重要な役割を担った人であったということは間違いないと思うんですね。まあ、それが今日の箇所でもあるわけです。今日私たちはよく知っている箇所なんですが、読んだところはですね、もう一度このところを一緒に、学んでみたいとそのように思います。まあ、今日も、3つに分けて、お話をしたいなとそのように思います。1つ目はヨセフの婚約についてちょっと考え、マリアとの婚約をしてたということについてちょっと考えてみたいと思います。2つ目はヨセフの苦悩ですね。そして3番目にはヨセフの信仰ということを一緒に考えてみたいと思います。まずヨセフの婚約でありますけども、18節を皆さんもう一度読みます。イエス・キリストの誕生は次のようであったと。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。で、19節に夫のヨセフは正しい人でというふうに書いてあります。前の新科訳の聖書18節のところはですね、母マリアはヨセフと婚約していたがっていうところがヨセフの妻という表現になっていました。で、今日のところヨセフの妻、あるいは夫ヨセフ、ね、妻マリアとか、まあ、そういう表現がこう出て、くるのでありますけども、ここはちょっと説明をしないとわからないところでありますが、二人が結婚をしていたというよりも婚約をしていたということなんですね。ユダヤでは男子18歳、女子13歳が適齢期ということで、結婚が、なされていたということでありますけれども、婚約であったんだけれども、ユダヤでは法的には夫婦でもあったわけですね。で、1年間続きました。で、女の人は家にとどまり、別々の生活をして、一緒になるのは1年後。法的には夫婦でしたけれども、別々の生活をして1年後に、夫婦が一緒になるということだったようであります。そういうことがこう背景にですね、語られているとこう思うんですね。で、今日のところはまだ一緒にならないうちに、ね、夫婦生活がないうちにマリアは身ごもったということが分かった、身ごもっていることが分かったとこう書いているんであります。これはマタイが、編集しておりますのでね、一章の一節からアブラハムの子、ダビデの子といって系図をずっと書いてきて、この著者であるマタイが今日の箇所を、まとめて記録しているわけですけれども、聖霊によって身ごもったっていうのは、これはマタイの、ね、記録になるわけ、後でそのことをこう書いているわけですから。でもヨセフは聖霊によってマリアが身ごもったということはまだこの時点でわからなかったと思うんです。まだ一緒にならないうちに婚約者のマリアのお腹がですね、最初って分かりませんよね、実際解任したっていうこと ですけども、最初わからないですよね。夢だったらお医者さんに見てもらって、そして、赤ちゃんがいますよとこう言われて、こう分かるわけですけども、でそしてどんどんどんどん胎の実が大きくなっていく、お腹が大きくなっていくことによって、その分かっていくわけですよね。でヨセフも最初は分からなかったと思いますけども、次第に分かって、マリアがこうね身ごもっているということがこう分かってき、たわけであります。一緒にならないうちに、二人のそういう関係がないうちに、マリアが身ごもって大きくなってきた。ヨセフには全然心当たりがありません。当然誰の子になんだろうかとこう思うわけです。ヨセフはマリアに問い詰めたでしょうか。誰の子だと詰め寄ったのでしょうか。何も書いておりません。マリアは、私が身ごもっているのは聖霊によるのですよと言ったのでしょうか。説明したのでしょうか。黙っていたのでしょうか。黙していたのでしょうか。そこは私たちが想像の領域になるかと思う。いろいろ調べましたらですね、言ったって人と伝えたんじゃないのかなっていう説と、いや言わなかったのだっていう2つの説がありました。まあどちらの方にも取れるかも分かりませんけれども、とにかく自分の婚約者のマリアが身をもったというのは確かな出来事でありました。そこでヨセフの苦悩が始まるわけです。ヨセフの葛藤が始まるわけですね。19節20節のところであります。ここでですね、非常に重要な言葉があります。それはヨセフは正しい人であったということです。ヨセフは正しい人であった、のでということでありますけれども、この正しいというのはどういうことでしょうか。神様を恐れるところの神様を信じている人でした。ヨセフは神様を恐れるところの、信じるところの正しい人、あるいは真面目な人、神様を信じる信仰を持ち本当に真面目に生きてた人、神様の律法を尊び、それを忠実に守っていた人、そういう人であったということですよね。それゆえに悩みも深いものがありました。彼は正しい人であると同時にマリアを思う心もあったと思うんです。疑いの部分もあったでしょう、不信の部分もあったでしょうけれども、信じたい、愛する心もあったことと思います。彼には2つの選択肢がありました。一つはここに書いてあるように晒し者にするということですね。これは、ユダヤの律法では、誤ったことに対して、不貞に対して訴えれば裁判によって裁きを受けなければならない。これが晒し者にする、公にするということでした。もう一つは令状書いて内密に晒せる、その二つのどちらかしか選択肢はありませんでした。マリアは ヨセフはマリアの思うゆえにというか、愛するゆえに、その赤ちゃんも思うゆえに内密にですね、さらせようとしたとこう書いてあります。それがこの聖書の記録であります。私はヨセフは神様の助けを本当に必要としてた苦しみであったとこう思います。苦しい、その深い悩みを抱えていた中で、どれほど神様の助けを求めていたでしょうか、必要としていたでありましょうか。聖書は夢の中で御使いが現れて語ったとこう書いてある。神様はヨセフの苦しみを知っていました。そしてその苦しみの中にご介入してくださったということも、覚えたいとこう思います。森有正っていう人が、昔の人ですがおりました。日本の哲学者、フランス文学者で東大の助教授の人でありました。森有憲という薩摩藩の藩士の、まあ、孫になる、なんか非常にこう由緒ある系、ね、系統の人なんですけれども、彼がですね、こういう言葉を残しています。こういう言葉を残して、人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っている。醜い考えもあるし、秘密もある、密かな欲望もあるんです。どうも他人に知らせることのできない心の人、そういう部屋を持っている。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、恥じている、そこでしか人間は神様に会うことができないと言いました。そこでしか神様に会うことができない。心に誰も分かってもらえない、そういう悩みや苦しみを抱えて、そこでしか神様に会うことができない。で、そうじゃないですか。まあ今日のヨセフはね、自分の恥なんですかね、醜い考えとか秘密とかということじゃないにしても、悩みました、苦しみました、誰にも言わなかった、誰にも分かってもらえなかったということがあったでしょう。そういう中で神様が介入してくださって、神様との出会いがそこにあったのではないでしょうか。皆さん、私たちはいろんな状況で神様に出会うということがあるでしょう。でも苦しい時に、もっととも苦しい時に神様に出会うということが人生の中にあるんじゃないだろうかとこう思うんですよね。はい、神様がヨセフの苦悩に介入してくださったのであります。それが御使いが目の中で彼のうちに現れたということでありましょう。3番目に行きます。ヨセフの信仰です。ヨセフの信仰を私たちは後半において見ることが、できます。苦しみの中で御使いが現れた、ね、そして御使いがいろんなことを語ってくれた。それを彼は受け入れることができました。信じることができるようになったと 終わりの方に書いてあり、まあマリアとよく似てますよね。先週学んだマリアも信じがたい御使いガブリエルのメッセージを聞きましたけれども、最後には御心がなりますようにと言って受け入れました。ヨセフも同じような体験をしていると思います。先生、私は信仰っていうのは全部が分かって信じるものではなくて、分からなくても受け入れ信じて委ねることだと言いましたけれども、今日信仰とは何かということで申し上げるとすれば、聞くことから始まるということも言えるんじゃないでしょうか。聞くことから始まる。神様の、まあ、御使いですけども、代わりの御使いが語ったその言葉をヨセフは聞いたので、聞いて受け入れたのです。御使いは何を語ったでしょうか。ここもマリアに語ったのとよく似てますよね。ダビデの子ヨセフよ、マリアを迎え入れなさい。その谷宿っていうのは聖霊によるのですよ。イエス様の誕生は私たちと違っていた、普通の男女の営みによる誕生ではなかったそうです。何が強調されているかと、聖霊によってです。聖霊によってイエスは生まれてきた。聖霊は新しい命を創造する働きをするのであります。新しい命を生み出してくださる働きを聖霊によって生まれる。マリア、男の子を産むイエスとつけなさい。これもマリアに語られた言葉と同じですね。もう一つあります。これ違う、マリアのところではなかったと思うんですが、この方はご自分の民を罪から救ってくださる方です。罪から救ってくださる方です。いろんな救いが、あります。病気からの救い、貧困からの救い、奴隷からの解放とか、そういうこともあります。救いはありますけれども、罪からの救い主としてここにメッセージが語られております。私はパウロの言葉をこのところで思い出しました。第一テモテの1章の15節に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭ですとパウロは言いました。イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来られたということは真実であり、受け入れに値するものだ、この私が罪人の頭なんだからと、彼はその言葉を残しております。イエス様は罪を救うためにこの世に来られた、その身において救い主であります。まあ、そのメッセージを聞いてヨセフは受け入れていったのであります。マタイはですね、先週触れましたけれども22節23節をここで記しています。この出来事は預言者イザヤを通して成就するためであった、ね、23節は先週説明しましたが、イザヤ書の7章14節の言葉ですよね。ヨセフマリアのところでこの預言が成就しての出来事であったということを先週申し上げました。まあ、インマヌエルっていうところは このマタイの、が書いているところでありますけれども、私たちは神が共にいますという意味を知っております。今ね、神が私たちと共におられる、クリスマスのメッセージにもなりますよね。神が共におられる、これがクリスマスだ。この言葉の意味でありますけれども、イエス様が、神であられたイエス様が人となってこの世に来てくださったということが、神が共におられるということの本来の意味であります。神様が人となってこの世に来てくださって、私たちと共に歩まれた、そこに神様が共におられるということの意味であります。ヨセフは苦しみの中で御使いの言葉を聞き、そして信じ受け入れたのであります。離縁しようとしたあのヨセフでありましたけれども、御使いのあられによって思いとどまり、御使いの言う通りにマリアを迎え入れました。そして生まれた時にイエスと名前を付けたとこう書いています。信じたので、受け入れたのです。25節に、子を産むまでは彼女を知ることがなかったとこう書いてあります。ここは非常に重要な言葉で、イエス様が処女マリアから生まれたということを非常に強調している言葉だと言われております。聖霊によって身ごもってイエス様が生まれるまで夫婦の営みはなかった、ね、ということでしょう。ヨセフは自分の思いや願いを大事にしたのではなくて、神様のこの示された御心を優先したのです。自分の願い、ね、男性ですから、そういう性的なことを求める心があったかも分かりません。でも自分の願いや思いをそのまま通そうとしませんでした。神様がおっしゃった通りに受け止めて行きました。神様の御心を大事とするヨセフの信仰というものをここに見ることが、私たちはできるのではないでしょうか。イエスとつけなさい、そのようにイエスとつけたのであります。ヨセフが重要な役割をしたということであります。イエス様の誕生においてマリアが大きな働きをしたのは当たり前ですけれども、でもまたヨセフもあのような苦しみを通して受け止めていった、神様を信じて従っていった、そこにイエスの誕生というものが、いろんなものがこうね織り交ぜられてって言いましょうか、組み合わせられてイエス様の誕生があったのだということを覚えたいと思います。主は苦しい時に私たちのうちに介入してくださる方であります。ヨセフが信じられなかったにもかかわらず信じ受け入れたように 私たちも信じて受け入れることができるように、神様に委ねる、信頼する、救いの御業を本当に受け止める、そのようなものとされたいと思います。皆さんにとってクリスマスとは何でしょうか。あなたにとってクリスマスは何でしょうか。毎年のクリスマスでしょうか。もう慣れてしまったクリスマスでしょうか。分かってるクリスマスでしょうか。いいえ、いつも私たちは驚きとか感動とかそういうものを味わいたいなと思うんですね。毎年のクリスマス、感動を忘れたくないし、本当にいつも新鮮な気持ちで受け止めたらいいなとこう思うんです。ああ、ヨセフの苦しみがあったからこそ、そしてイエス様も生まれてきたんだなということを、覚えたいとこう思います。今日私たちは、詩編の37編でしたか、37編の5節の言葉を読みました。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。主に委ねよ、主が成し遂げてくださるのです。祈ります。神様、御言葉をありがとうございます。アドベントの第3週目にあたり、今日はヨセフの苦悩と信仰について学びました。ヨセフにとってどれだけ大きな苦しみであっただろうかと思います。でもあなたはその苦しみをご存知であり、受け止めてくださり、彼の苦しみに光を照らしてくださいました。受け止めるそのような信仰へと導いてくださいました。神様、どうぞ私たちもいろんな人に言えない悩みや苦しみを抱えることがありますけれども、そこにおいてこそ主よ、あなたが共におられることを覚えることができるように、そしてあなたを信じて信頼して、ますますあなたに従って歩んでいくことができますようにと我々を導いてください。今日集えなかった愛する兄弟姉妹、夜明けを覚えている方、病の中にある方、コロナで休みをずっとされている方、お一人お一人を顧みて信仰に固く立たせてくださり、そしてこのクリスマスを良い時として迎え過ごして過ごせるように、もう一度イエス様を信じるその信仰へと固く立つことのできるようにと導いてくださるように心からお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。